こんばんは、中島ゆうきです。
こんばんは。
こんばんは。
はい、先生、よろしくお願いします、今日は。
どうも、お久しぶりじゃないですよね、実は、ね。
なんか、一月ちょっとぶりぐらい。
させてもらったばっかりで。
確かになんか、うん、近いですよね、今回は、前よりも。
近いですね。
はい、まあ、その近いっていうのも、前回、先生、生放送スペシャルっていうことで。
はい。
2月でしたよね、あれね。
そうですね。
もう、ご登場いただきました。ありがとうございました。
いやー、こちらこそありがとうございました。
いや、大変。あの後、オンエアもしたんですけど、当日のやつの生放送分を編集した上で出したんですけど、
はい、
なかなか、もう一度聞いた時も、新鮮な感じはありましたね。
そうですね。いや、僕も聞かせてもらいましたけど。
生感がありましたよね。なんぼか。
いやー、ちょっとあの時、こう、いわゆる、なんて、オーディエンス席にいた人たちの、こう、いろんな、こう、メッセージが出ていたのを、こう、思い出しながら、ですね、聞き直してましたね。
はいはいはい。
まあ、まして、当日のプレイヤーイベント。
はい。
約2時間でしたけど、前編で先生が登場いただいて。
はいはい。
で、後編はまた、別個の回を、したんですけどね。
はいはい、
本当最後までお付き合いいただくなんて思ってもみませんね、本当
に。いや、面白かったですよ。最後までいさせてもらいました。
それでも、いい、なんとか、ガヤの方の、白茶いただきましてね。
はい、無責任にいろいろ言ってました。
いや、やっぱ、なんですかね、生放送らしくね、ああいう感じだったので、面白かったなと思います。
いや、面白かったですね。
はい。先生、最近のゲームライフっていうのは、どうですか？
いやー、最近はちょっとなかなかドラクエ以外ができないですね。
なるほど、なるほど。
本当はもっといろいろ遊びたいんですけど。
そうそう。ね、いや、やっぱ お仕事もそれも、そのスケジューリングありきで、ね、どうしてもあるようなお仕事でしょうから。
そうなんですね。
なかなかだと思いますが。先生、私ね、最近かなりゲームライフ充実してるんですよ。
何ですか、羨ましい。
もう、まあ、もうちょっとすると、ちょっと暖かくなって忙しくもなってくるので、そうもいかないかもしれないですけど。
はい。
うん。先週のことなんですけど。
はい、はい。
ほら、なんだろう、コロナウイルスの影響なのかもしれないですけど、
うんうん。
うちにこもってゲームしましょうぜ、みたいな風潮があるじゃないですか。
ああ、あります、あります。
そうですね。動画たくさん無料になったりとか言ってますよね。
ゲームもセールになったりっていう中で、
はい。
ずっとやりたくてやりたくて、
はい、
さあどのタイミングでと思ってたものなんですけど、
あ、
モンスターハンター
、ああ、
始めたんですよ。
モンハンはあれですか、ワールドアイスボーンじゃなくて、今無料になってるワールドの方の。
そう、先生の言う通り、実はその、はいはい、プレイステーションプラスのサービスで。
ですね。はいはい。
あれ無料すごいですよね、サービス。
うん。
その、よくあんなことやったなと思いましたけど。
体験ではなくて、ワールドの部分は、あなたあげますわっていうやつなんですね、これ。
そうですよね。はいはいはい。
びっくりですよね。
うん。で、まあまあ、その、最新版のアイスボーンに関しては、追加パッケージなので、
そうですね。
セールはしとくから買ってねっていうタイプなんですけどね。
うんうん。
そうですね。じゃあ、どっかではお金を稼がないといけませんからね。
だからやっぱ、なんだろう、触って見始めるっていうタイミングとしては、とてもなんかきっかけ作りにとても良くてですね。
うん、ですね。
リアルタイムでは、一昨日始めたばっかりなんですよ。うん、
ほうほう。
うん。
で、なんか、新機軸の、やっぱ最後に触れたモンスターハンターっていうのはダブルクロスだったんで、3DS 版
で。でもまあ、ダブルクロスも携帯機としては一番最後でしたし。
うん。
うん。
なんか、で、やっぱ何、オープンワールド、まあまあ、エリアはあるものの、ほとんどはシームレスに、はいはい、ずっと繋がっていく、うん。で、モンスターもその間はずっと、移動し続けるっていうような感じもあって。
はいはいはい。
ああ、これが新しいやつなのかっていう感じをすごく受けて。
うん、で、そうですね。
例によって分厚い攻略本。
はいはい。
いずれ買うかもしれないですけど、
うん、
とりあえず手にせずに、ゼロからスタートしてるんですよ。
でもやっぱそれが一番面白いですよ。
うん。
うん。けど、あれは何も見ないでとりあえず、マップをそこら中走り回ってほしいですね、やる人にとっては。
そうですね。うん、まだ2エリア目なんですけど、やって。
はいはい。
なんでしょう、その、すごくこう、やっぱ自然感というか、なんか、調査してる感じってすごくあって面白いですね、これ。
そうですね。
そうですね、ワクワクしますね。うるうるしてるだけでも。
先生は何、うん、モンハンもやられるってお聞きしたんですけど、ワールドは触ってらっしゃる？
あ、ワールドはやってて、で、うん、アイスボーンは買ってはいるんですけど、うん、ちょっと忙しくてなかなか触れない状態で、なんか今度アルバトリオンが出るとか出ないかみたいな情報が入ってて、うわーと思ってるんですけど。
めちゃくちゃ気になってるじゃないですか。
めちゃくちゃ気になってますよ。
なので。うん、先生って何、ちらっとこの間の生放送の時に聞いたんですけど、何、何、近接武器型なんですか？
あ、そうですね、近接武器というか、もうあんまり時間がないから、あんまりたくさんの武器をこう練習することができなくて、大体、
うん、
ワンタイトルで1種類しか武器使わないんですよね。
うん、
ああ。
それで、まあ、はいはいはい、最近はちょっと片手剣ばっかりになっちゃって。
片手剣？
そうですね。
へぇー。
うん。いいチョイスというか、割と超、うん、いい。だってテクニカルじゃないですか、片手剣って絶対に、うん、やり方的に。うん。
まあ、どうですかね、結構、回避が、なんですかね、うん、気楽にできるので、
あ、
ま
あ、
なんというか、はいはいはい、とりあえず暴れて危ないと思ったら回避ボタンみたいな風にしてるだけで、うん、まあ、割とこう、素人プレイをやってるんですけど、
うん。
うん、
まあ、それで、こう、結構なんとかなっちゃうので、
ああ、わかるような。確かに、幅広いし、初心者向けといえば向けかもしれないですし、使い勝手はいいですよね、むちゃくちゃ。
ただ、まあちょっと火力がどうしても体験なんかに比べると劣るから、うん、まあ討伐時間なんかかかりますけど、まああまりそういうこと気にせずに、こう、うん、なんかね、雰囲気楽しみながら、
はいはい。
楽しむ分には、片手剣悪くないなという感じですね。
なるほどね。
ちなみに、ケンタルさんは何を使ってお
らっしゃる？うん、クロス、ダブルクロスからだっけか。あのね、前の職場の時に、
はい。
モンハンプレイヤー結構いたんですよ。
ほうほうほう。
ですね。
その中で、
はい。
ほとんどが、
うん。
体験使いだったんですよ。
ああ、なりがち、なりがち、なりがち。うん、
5人、6人プレイヤーいたんですけど。
うん、
まあまあ、わかりますけどね。
まあ、強いですしね。わかりますけどね、
うん。で、俺も実は体験だったんですよ。
ほう。
で、あまりにも多くて面白く、俺ほら、マイノリティ好きなんで。ドラクエは無知使いとか。
うん、マジか。
先々週の、なんですか、ドアラジム喋りましたけど、
はい。
なんですか、ストリートファイターはブランカ使いですし。
あ、うん、でもブランカは結構、なんですかね、初心者も使いやすい感じしますし。
うん、人が使ってないのをやりたいって感じもあって。
はぁ、はい。
昔、ブランカ使ってたりしてな、
うん、でね、うん、モンスターハンターは、ちょっと、息子に教えてもらった気配もあって、
あ、いいな、はい、それ、はい、
で、チャージアックスを使ってるんですよ、
俺。ああ、
再びチャージアックス、やっぱり、
うん、また、で、やっぱ今回もチャージアックスやってるんですけど、いやー、ね、はいはい、いや、もう、ずいぶんぶりなわけですよ、
はい、
もう完全に忘れてますね、
チャージアックス、結構スラッシュアックスと同じで、なんですかね、変形、前傾、前提でこう、組み立てないといけないし、
うん。
うん
うん、
ちょっと難しそうだなという印象があるんですよね。使ってないからわからないです
。いや、難しいっすよ。割とテクニカルだし、うん、やるっていうか、覚えること結構多かったりするけど、うん、うん、やっとなんか思い出してきましたわ。
ほうほうほう。
うん、効果力叩き込むみたいな感じが大好きで。うん、
はいはい、
うん。なので、いやー、やっぱこのままチャージアックス使い続けたいと思いますけどね。
あー、チャージアックスいいな。アイスゾーン始めるならなんでやろうかな。
まあ、片手剣だったらその派生である程度いけたりしません、
ね、基本片手剣でガードもありますし、
いやー、そうですね。あんまりガード使わないんですよね。
で、そいつを、その、なんですか、あの、うん、片手を切って切って切ってで溜めるみたいな感じになってるので、瓶溜め変形みたいな感じになるんで、
あ
ー、うん、なるほど、うん。火力も出せますしっていうので、割と。
うん。
うん、
ジャークか、あとは双剣とか、ちょっと興味があって、
うん、
あの、モンハンというか、うん、カプコンのアクションって全体的に、あの、すごくこう、アクションが、凝ってるというか、
そうですね。
感性とか重力にあまり嘘をつかない動きをすることが多いので、
はいはい。
いや、すごい参考になるんですよね。あ、そもそも片手剣をやろうと思った理由の一つが、
うん、
その蒼天のソーラで、あの、アズの動きの参考になるかなっていうところがあって
。
なるほど。
あれ、アズ片手剣使いだったんですか、あれ。
まあ、
そういうやつ、
まあ、結果あんまり参考になってないんですけど。
ああ、じゃあトーラのために双剣使っていかないといかないですよね、こうなりますとね。
ああ、うん、そうですね。あ、それいいな。いいかも。
でも確かに先生、漫画の書き方的にはですよ、やっぱ先生のその、キャラ造形に、を踏まえた上で、装備っていうのを、うん、なんていうの、強調しなきゃいけないじゃないですか。
はい、そうですね。
そういう意味では、武器が前面に出るモンスターハンターっていうのは確かに、なんかあれですよね、うん、その武器の、凝った形、ドラクエのね、中のだと、体格差もあるじゃないですか、種族差があるので、
はいはい、ありますね。
それによって、ほら、ずいぶん印象が違う武器って出てくるでしょ？
うん。
だけど、先生のやっぱ絵とか見てると、その、なんだろうな、しっかりそういうところ、装備品とか、あ、このキャラってこういうの着てるよね、みたいな、最近のとこに、うん、100人も出てきて、区別つかないんじゃないかしら、みたいなのあるじゃないですか。
うん、はいはい。頑張って、なんとかこう、差別化を図ろうと、そうやってはいるんです
よ。先生、そういうとこに出るんですね、やっぱ。
うん。
ははなるほどね。
そうですね。
な
んですかね、ウェリーの、チャラ男 4人組の、ユージスさんとか、
はいはいはい。
あれなんですよね、逆手の、抜刀術なんかでこう動かしたりして、で他の体験機械とちょっと差別化をしてみたりとか、
はいはいはい、
あと普通にこう剣道盾で戦っていても、あのシュペイヤさんですね、王が男の、なんですかね、ヘビーアーマーとかの装備の人ですけど、あの人なんかはなんですか、
ね、あ、はい、
剣で戦うかと思ったらいきなりレスリング始めてとか、まあいろいろこうあれやこれやして、なんとかこう差別化を図ろう。
そこは見事に被ってないなって思ってますけどね、見てて。うん、
そうですね、必死でこう、分けようと。まあ、戦い方だけじゃないですけど、性格なんかもですけど、
うん、
もう、その、なんですかね、頭 の, その引き出し総動員して、あれですね、うん、かき分けしてますね。
なるほどな。ちょっとオープニング思わぬ話に及んでみまし
た
けど。
しまった。今オープニングだった。
もいや、モンスターハンターがそういったところにもなんか出てるっていうのは面白かったですね。
そうですね。
いや、ちょっと私も今後ちょっとまたプレイ続けたいなと思いますし。
ほいほい。
うん。なんかあそこの空間にいるわっていう、あの空気感。
はい。
うん。でね、
はいはい、
ちなみについでに言うんですけど、
はい、
長いじゃないですか、プレイ時間が一本あたりが。
そうですね。
ああ、
でね。
あとも一人です。
一人でやってます。ソロでやってます。
ああ、はいはい。
で、やっぱり、自分のペースでとは言うものの、うん、ちょっとリビングのテレビを独占してしまうっていうのが、ほら、3DS と違うんで。
ああ、
はい、
そうですね。
まあ、うちのかみさんとかがこう、なんかビデオ見たりとか、テレビ見たりとかっていうことをしてるときに、こう、使えないわけですよ。
うん、
そこで、PC に、リモートプレイで飛ばして見てるんですよ。はいはいはい、やってるんですよ。
ああ、はいはいはいはい、はい。
ああ。
ちょうど。
PC 版をやってるんじゃなくって。
そうです。PS4 をリモートしてるんですよ。はい。はい。で、ちょっとほら、ラグとかがあると嫌だなって思ってたんですけど、
うん。
なかなかどうして快適ですよ。
はい、あ、そうですか。
うん。そんなに気にしなくてできていますよ。
いや、僕もリモートというか、ポータブルでできたらと思って、PS ビータにリモートでできないかと思って、
うん、
てか、できはするんですけど、うん、やろうとしたんですけど、うん、ちょっとラグがあって、 あれですね、実機でやるほど快適ではないので、うんうん、まあ、どうしても実機に戻ってしまいましたね。
うん、若干当然、映してるだけなんで、画面あまり綺麗じゃなくなるんですけど、
はい。
まあまあまあ。
うん、でも、全然、プレイには支障がない感じだったんで、
うん、
割とやれてるなぁと思って。うん、
そうですね、カプコンのゲームの良さっていうのはもちろんグラフィック自体もとても非常に緻密でいいんですけど、モンスターの動きそのものがすごくこう魅力だったりするので、それが何ですかね、それはもうなんかそのグラフィックの鮮明さとか緻密さとかとはまた別 の, あの絵的な魅力なの で,
うん
そ, うです、ね、その辺はもうポータブルの時から全然変わってないんですよね。
うん、なるほど。
あ、はいはい、
楽しいですね。
なので、ちょっと、こういったなんか、環境的なものも、私、なんか、悪くないなぁ、なんて思って。
うん。
これだと、他に迷惑かけることなく、モンハンできそうだな。
そうですね。
うん。
うん、いう形です。はい。というわけで。
やべえ、いくらでも喋れてしまう。
なんか、いずれ、もしかして、なんか、
はい。
プレイの機会あれば、ぜひご一緒して、したいもんですね。
ああ、それ、いいかもしれませんね。
はい。はい、というわけで今日は本編の方、先生よろしくお願いしますね。
あ、はい、よろしくお願いします。
はい、それでは参りましょう、オープニング。始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャックレディオ第277回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスがオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとに、ドルアームスタジオキーセッションにアストルティア全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたい、ゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。改めまして、マメタさん、中島先生、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
はい。前回の予告しましたけども。
ああいうことやると思う。
先生の、まあちょっと今回ですね、想定のそうだ、15巻、最新巻ですね、はい、発売記念ということで、またご登場いただきました。
はい。ああ、本当ありがとうございます。なんかもう、はい、ここ数回、もう本当、なんか毎回のようにこう当たり前のようになってしまいましたけど、
こちらこそこちらこそ、
はい、
ありがとうございます。
先生、いつもですとですね、
はい、
発売直前、
そうですね、
に出てもらってですね、今週ですよっつってね、いわゆるダイレクトマーケティングをしていただく形だったんですけど、
はい、
若干今週ちょっと趣向を変えましてですね、今回の15巻に関しては、はい、中身がですね、中身を喋りたいですね。
うん、ああ、
はい、
まあ。そうですね。前回までは、そうですね。直前にこう、コミックスの中身については、話さずに、
そうそうそう、
あくまでこう、大麻ということで、
うん、
うん、うん。
そうですね。していましたから。
今までなんか中島先生のその、裏の裏を探るみたいな感じとか、で、若干その、なんですか、生放送スペシャルの部分で、あ、うん、お聞きしちゃったっていうのもあってですね。
あ、まあ確かに、
うん、
はいはいはい、
なもんですから今回ちょっと15巻の中身を喋りたい、うん、ということで発売直後の配信ということで、
はい、
ちょっとお送りしたいんですわ。
はい
はい。
ああ、じゃあもしそうですね、手元にコミックスがある方はなんかコミックスとか開きながら
聞いていただけると、それができるっていうのが今回ちょっと趣向を変えた形なんだ。
おー、うん、いいですね。新機軸のやり口ですね。
うん、
はいはい。
はい、
なので今日はちょっと、あれですよね、いろいろと、お話ししていきますので。じゃあ、まめさん、中島先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。お願いします。
DJ ケンタロスのドアラジ。本編でございます。
はい。
はい。
先ほど申し上げましたように、今回の放送に関しましては、単行本の発売後の配信ということもありまして、15巻の中身のこちらの内容を大いに含みます。はい、ネタバレをもう、ネタバレ全開でお送りいたしますので、
あ、そうですね。
うん。できれば、まあ、中身を読んでいただいてからですね。
はい。
はい、ちょっと、お聞きいただく。来週は、読み、一回読んでもらって、二回目を、これで、その、うん、なんすか、先生のメイキング的なもの。
はいはい、あの、二択の方は、ちょっとだけ聞くのを待ってもらって。
ですね、
はいはいはい。
あの、いわゆる、なんすか、DVD、映画とかさ、ドラマとかもそうですけど、
うん、
ほら、あの、円盤を買っていただいた方の、あの、オーディオコメンタリーとかあるじゃないですか。
あ、はいはいはいはいはい。
今回そんな感じでお送りしたいです。
コミックスオーディオコメンタリー、新しいな、これ。
で、
ですね。
うん。で、もう一個、あのですね、先生、15巻の最終話。
あ、はいはい。
の続き。
はいはい。
そうですね。
こちらが、V ジャンプのウェブサイトの方で。
はい、そうですね。
続き
掲載されているはずなので。
うん。はい、まあ、掲載されますので、
うん、
先言いますけど、15巻のラストって、ものすごい、こう、気になる終わり方してると思うんですよ。う
ん、あれはちょっと、あれは反則です。あれの状態で半年待たせないでください、本当に。
あ、そうですね。半年待つんでね。というわけなので。
引きは、あれですね。あれ、漫画の引きは、下道であれば下道であるほどいい引きなので。
なんか名言っぽくすごいこと言いましたよ、この人。
本当に。その通りなんです。
あ、まあ、そうですね。
ここでやめんなやって、指令が上がるのがいい引きなんですよ。
なるほど、なるほど。
うん、まあ、あの、以前、あの、ゆで卵先生も言ってましたからね、そ
う
ね。
うん。だからといって悪魔超人8人から8人とかに変えるなっていう感じもしますけどね。
はい。あので、はい、なので、15巻、それからプラス、
はい、
V ジャンプサイトの方での、プラス1話。
そうですね、
はい、最新こちらもね、ご覧いただいてからの方がいいかなと思いますので。
あ、そうですね。
あ、そうですね。
はい。ネタバレには、十分ご注意して、お聞きいただければと思います。
あ、はい。
コミックス派の人も本当、ウェブの方で最新は見れるので、ぜひそこまで見ていただけると。
はい。はい、
そうですね。
はい、
あ、ただ一応厳密に言うと、まだ我々の手元、そのコミックはないので、
まあ、そうですね。
はい、あれなんで車窓のとかに触れないのとか、カバー裏のことについて触れないのってことは、手元にないからなんで、ご了承ください。そこは、なんか、触れられないんです。
はい。ご事情させてくださいということで。
はい。
はい。
おつの事情です。
はい。
はい。それではですね、本編なんですけど。
はい。
おー、まあ、相変わらずの、100人冒険者の。
はいはいはい。
続編ストーリーですよ、
うん、
本当はちょっとちゃんとソーラの話をもう少しガンガン進めないといけないんですけど、どうしてもこれだけ書きたいっていうのが続いてしまって
、うん、
あれやこれやと冒険者のエピソードが続いてしまいましたね、まあ、今回
そりゃ100人ですからねって感じですよね、
う
ん、
そうですね。
14巻も盛りだくさんですけど、15巻もだいぶ冒険者の方々ですし、
そうですね、山盛りですね、うん、
読み返してみると、ソーラが主人公っぽいことしてたの、結局最初の1話だけなんですよね。ここはここでとても素晴らしいんです。ソーラとですね、だから、
マリクの
戦いは、ソーラ強くなったし、成長してんなっていう感じもあるし、マリクも相変わらずの天然っぽさ残ってるなでいいシーンなんですが、ここぐらいまでですかね、ソーラの出番、今回。
ここでこう、すっとまた話切り替わっちゃった。早速冒険者の皆さんの活躍、うん、
はいはい、
うん、ちょっと思い返すになんですけど、
あ、はい、
先生これって13巻の終わりぐらいから100人冒険者で始まったぐらいでしたっけか、もうすでに、
13巻のもう途中ですね、
ですよね、
そうですね、
バリバリ登場して、
はい、ですよね、ってことは、うん、13、14、15巻、
はい、
うん。
を考えると、
うん、
もう2巻とちょっと、 2巻と半分分は2.5 巻分は、うん、この100人冒険者の話をされてるわけですよね。
はい。
豆さん、あのずっと中島先生ゲスト会の方には出ていただいてると思うんですが、まあ、1回あれちょっと諸事情によりってのあったんですけど、うんうん、
はい、
あの今ネタバレしますけどね、あのドアラジ的な、なんでネタバレにしますけど、
はい、
先生確かあの何回前でした、割と1回2回目ぐらいの登場か3回目ぐらいの時にですけど、
はいはい、
はい、
先生この100人冒険者のアイディアを言ってましたよね、確か我々、あ、
言いましたよ、確かの、
あ、豆田さんがいない時でしたっけ、
いや私聞いた記憶あるんで、
豆田さんは言ってるんだよ確か、
あ、だから確か30人が終わって、うん、30人、あの鬼面戦士たちが終わって、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
あ、30人大変です、お疲れ様でしたってなった後、今度100人やろうと思って、何言ってんだこいつって思った時ですね。
そうそうそう、ね、
ああ終わった後で裏で話してた時とかでしたっけ、
そうそうそうそうそう、オフレコで、オフレコで話してたことなんで、だから表にはなってないはずなんですよ。
はい、
あ、ほら実際にこれが企画通るかどうかっていう先生を言う、おっしゃってたのを覚えてるんで、
うん、あ、そうでしたっけ、
いや、そうそうそうそう
何を言ってるんだって本当思いましたけど、ね、うん、本当やるとは思いませんでした、うんうん、
やっちゃいましたね、で
約もうここまでで90数人来ましたよね、
あ、そうですね、なんか誰かカウントしてたんですよね、ツイッターで見かけたような、うん、
数えてくれたらしいと
思います。うん。じゃないかと思います。
うん。なので、
顔が近いかな。あ、はいはい。
なので、ここで、その、2巻半使って、
はい。
この100人冒険者書き切ったって、まず書き切る、もうちょっとかな。あと1ヶ月、2ヶ月は続くかと思いますけど、あの、どうなんでしょう。かなりじゃないですか、もうこれ。
まあそうですね、ちょっとバタバタっとやってきた感じはあるんですけど、うん、まあなんとか、まあまだ見せ場がないよっていう人も結構いるので、
はいはい、
何かしらこう作りながらやっていこうと思ってはいるんですけど、
いやー、それにしたって情報量すごいですよ、絶対100人やった時、ね、一人一人薄まるだろうと思ってたんですけど、薄まりませんでしたね、これが見事に。
いや、う
ん、
もう、応募してくれた人たちが怖いんですよ、本当に。うん、もう、アイディアの時点で。もういやー、もうやばいですね、本当、マジ主人公食いかねない人たちがドバッとこう来てるので、うん、まあ、食いかねないっていうか、うん、まあ、そのなんですかね、送った人たちからしてみると当然自分が主人公なわけなんで、それは主人公
の部分は楽しいんですけど、そうですね、はい、それぞれがちゃんと冒険してか背景書いていただいてるんで、大体皆さん満足してもう読んでいただいてると思いますし、
まあそうですね、まあ結構何度も話してもいるんですけど、まあソーラーでは、まあ、あくまでこうその人の冒険の 一部分がそのソーラの冒険と交わった一部分がちょっと紹介されているという
感じで、そうですね、
うん、で、まあ、きっとその人たちは自分の本当に主人公の ストーリーがきっとあのなんていうかね、あの頭の中にあると思いますので、うん、まあ、それをその妄想をこうはかどらせるためのこう材料として、まあソーラでちょっとなんていうかね、できてる部分が参考になったらいいなという感じですよね。うん、
なるほど。
こんなのどう、こんなのどうってこっちで一生懸命こうアイディアを出してって、それが参考になったら嬉しいなと思いながら書いてる感じですね。
珍しいタイプですけどね、それもそこまで読者の方気にして書いていただけるのも、うん、
いやー、そもそももうこのそうですね、この話も何回かしてるんですけど、このコミカライズでしか成立しえない状況なので、これがそもそも、はい、あと他のどんな漫画とかそのゲーム、まあオンラインゲームだったらなくはないのかもしれませんけどね、同じような状況が、う
ん、いや、とはいえやっぱ先生、その何ですか、今回そのほらアニメ化するっていうこともあって大の大冒険で注目されてるじゃないですか、
はい、
あのやっぱ大の大冒険も完結してるお話ですし、
はい、
もう初代ドラゴンクエスト漫画のそのストーリーを描く漫画としての、で、あの完成度って高いんですけど、
そうですね、
ドラゴン クエストの舞台とは言うものの、そのやっぱまあ、あのゲームの本編とは違うアナザーストーリーなわけじゃないですか。
そうですね。
うん。だからこそそこにこうまたキャラクターの面白みっていうのがあってっていうのを見えてきたのが大の大冒険だったんですけど、
うん、
あの蒼天の空の場合、こうやっぱまあ、タイトルがその先生以前言っていただいたドラゴンクエスト蒼天の空というものの、
うんうん、
やっぱ、はい、僕らがいるアストルティア、オンラインゲーム MMORPG だのであるアストルティアっていうならではの作りだで、なんだろう、うん、蒼天の空のならではの展開っていうことって、このやっぱ冒険者参加型っていうのは、
そうですね、
先生以外の作品でないんじゃないかな。しかもさっきちょっと例に出しましたけど、
うん、
あのこれって実はその、ゆで卵先生の筋肉マンって、
うんうん、
やっぱり、はい、人気が出てきたっていうのは、あの読者投稿の超人っていうのがで、はいはい、あって、
そうなんですよね、
そこからこうなんか、はい、そのゆで卵先生が書いた、うん、しかも、うん、どっちかというとかなりそのブラッシュアップされた形で、
はい、
うん、あのあ A っていう人が書いたデザインと B っていう人を混ぜて、うん、ネプチューンマンができたみたいな話も聞くし、
うん、はいはいはい、
あそうだった、
そうそうそう、
それは違
うなんですけど、そういう風ななんかやっぱ先生ならではのアレンジングが加えられるからこそ生きる部分もある、うん、あるんですけど、先生のこの蒼天の空の場合はドンズバー、その冒険者が出るじゃないですか。
うん、ああ、まあ、そうですね。それはまあ、なるべくその、出た、なんですかね、出た当人が、ああ、自分がいるっていうふうに思ってほしいっていうのは、うん、はい、ありますので。
他の、実際登場されたプレイヤーさんは、蒼天の空に登場したことによって、さらなるキャラクター付けがつけられたりしてる人も少なくないと思います、
うんうんうん、そうですね、結構好き勝手にこうキャラ付けをしちゃったりして、
キャラ付けやったり、あと設定が暴走してる人もいますし、あれあれ俺実はこういうキャラだったんだっていうのに目覚めてる人もいますし、逆に作品とのギャップを楽しんでる人なんかもいます、
ね、うんうん、そうですね、うん、それはそれで楽しんで、
う
ん、
それはそれで、
うん、その先生のそのなんすか、遊びの効いた15巻な気がするんですよ今回。
うん、そうですね、ちょっと暴走気味に遊んでますけどもうだいぶちょっと、うん、これはもうそういう巻なんだっていう感じでちょっと暴走してますね、うん、
大丈夫です大丈夫です、
そうですね、あのストーリーの中身なんですけど、
はい、
なんか久々に JB 出てきましたね。
あ、はい、いや本当は最初はあの、うんうん、100人企画なんかがなかった頃は、
もうそれこそ、
なんですかね、ベリナードと一緒にこう攻め込んで、
うん、
はい、それにこう昔の仲間である JB やユルールが参加してくる流れが、
はい、
まあ、どんどんこう、なんですかね、盛り上げどころ、まあ、もちろん今も普通に盛り上げどころとして、そういうのを扱ってはいいわけなんですけど、
うん、
うん、まさか100人もなんかついてくるとは思わなかったという感じで。
まさかって。
でもまあ、やっぱりこう、久々に出てきてくれて、なんですかね、うん、なんですか、総力戦感が出るというか。
うん、
ですね、全員ようやく揃って、っていうのと、あと JB までは来るだろうなって思ってたんですけど、正直ストーリー展開的にゆるゆるは来ないって自分を思ってたんですよ、
うんうん、そちらはそちらで動いてるでしょって思ってましたよね、
うんうん、
まあそうですね、そういう展開も悪くはなかったんですけど、
はい、
まあ、まあなるべくこうなんですかね、みんながこう好きなキャラクター、盛り上げてくるキャラクターは、うん、まあ、どんどん参加してもらおうと思って参加してもらった感じで、あとはなんというか、例えばこうマリク編が終わったとして、
うんうん、
でもあのなんですかね、でもゆるゆるが来たら一人で全部片付けてたよねとかこう思われるとなんか寂しいし、
まあけど実際強キャラですからね、ゆるゆる、ね、魔王を倒せるわけですし、
はい、
うん、
そうなんですよね、あとりあえずこう最新話では石魔力を抑え込むというところまでゆるゆるが頑張っている
わけで、そうですね、
うん、
いやそう考えると、まあ、もうそもそも今大魔王と戦ってるのに、どっちかというとまだ魔王になってない あの段階のやつを相手にしていれば、うん、まあ抑え込むこともできるだろうなという、まあ、力関係というか、うん、ま
あ、そうっすね。あと結構、まあ、予想をある程度してこうなったらいいなではあったんですけど、結構ハマったのはシアのデスマスター化ですか。
ああそうですね。
うん、
本当にもう、
うん、あれ、これはどこまで計算通りですか、これデスマスターになったっていうの
もう、まあ、あの全くの偶然で、
偶然に、
うん、いやーデスマスターが出た時は本当にこののが来るとはと思いながら、うん、見てましたね。
だって本当ぴったりじゃないですか。まあ何でしょうか、釜に見えないの使ってて、ベホマラー使うのはそのままだとして、あと、
ね、
ゴーストっぽいの連れてますし、
う
ん、まあ、まんまだって思いまして。
あれ、うん、先生、あれじゃないですか、デスノートみたいに計画通りって顔して、
うん、計画通りというか、なんというか、うん、あ、もともとほら、あのドラクエの僧侶ってそういう側面って昔からあったはあったじゃないですか。うん、聖書書簡だけど、まあ、ガキとかザラキは僧侶の魔法みたいなのがあって、うん、まあ、特にクリスなんかまさにそういう感じになっちゃってましたけど。
うん、はいはい。
なんで、あの、シアを作った時も、あの、いわゆるこう、正統派の僧侶としては、あの、ルビーみたいなやつがいるので、
うん、はいはい。
なんですかね。まあ、同じパターンの総理じゃなくて、じゃちょっと、ザキとかザラキをフィーチャーしたキャラクターを出そうということで、視野を出したみたいなところがあったので、
う
ん、まあ、発想としては多分もうゲームのデスモンスターも視野も、あの、近いっちゃ近い流れでできているキャラクターというか職業ではあると思うんですよね。
ほい。なるほど。うん、いや、けど、100人だけで終わらず、この人たちも帰ってきたんです。素直に昔からのファンとしてやっぱ嬉しいんですよね、
うん、
ずーっと結構ゆるゆると JB 離れてから、まあ、面白い海賊船あり過去に行きのありそれぞれあってだいぶ待ちましたから待ってましたっていう感じが、ね、はい、
本当はなんか JB とかゆるるって、うん、なんていうの、当初の想定としてはあの出会ったり別れたりを繰り返しながらソーラに関わってくれるような人たちというイメージで考えていたんですけど、
うん
うん、あのそうそう、5巻で離脱してからはもうずっとこう実は本編には直接はソーラとは関わってないという状況だったので、
うん、今15巻の発売まで待ったので、約5年です。
5年か。いやー、むしろ5年間本編に出てきていないのにみんなからこんななんかこう、うん、なんすかね、愛されてもらっていて、いや本当 JB もゆるゆるも嬉しいと思いますけど、うん、いや
ー、はい、
そうなんですよね、
はい、
うん、疲れたままというのはすごいですね、
はい、
ていうか豆田さんの人気投票とかでも全然出てないで何かも立ってるのにずっと JB たちとかゆるゆるたちって人気投票に入ってますもんね。
ああそれはどうなんあけどどうなんですかね。あ、ちょっと人気投票、まあ、確か私プレイヤーイベントでやらせていただいてるんですけど、嫌な言い方するとここで今まであのあんまり出番なかったカゲロウ姉さんとか JB さんたちが下がってきたんで、ソーラがトップに立ったっていうそういう計算もあるんですけど、前回、
ああ、そうですね、最近そういうのありましたね。ようやくソーラが一番とか取るようになって、
全然知らない人には言ってます。私あの個人的にあのソーラの人気投票非公式でやってますけど、前回の1位は男性部門ソーラがトップでした、
うん、
っていうのを付けます。
ソーラがトップだったっていう、う
ん、なんで多分次やったらコロって多分転げ落ちると思うんですけど、いやどうですかね、久しぶりにする JP とかのダンさんとかやっぱかっこいいんですもん、本当に、まあ、動いてるの見れていいわって思いますよ本当に、うん、
そうですね。いや、あの、実際こう、連載で続いてると、どんどん、あの、絵を描き慣れてきますから、うん、だんだんとその線が洗練されてきて、5巻の時の絵柄と今の絵柄って結構もう変わってきちゃってるんですよね。
はいはい。
なんで、今の絵柄で、JB とかダンとか、ケイラ姉さんとか、描いたりするのは、すごい、自分でやっててもすごい新鮮で、
うん。
いや、もう本当、新しく動かして、
はい、
あの、なんすかね。楽しんで書かせてもらってはいるんですけど、
うん、
なるほど、
今その書くと JB のディティールがちょっと細かく作りすぎたなとか思ってそんなバカみたいになんか、うん、なんですかね、あの、うん、 あの、なんだっけ、あの、縫い目のディティールが入って
る。ああ、はいはいはい。
めんどくせえだろうから書いてる
ん
ですけど。
いや。
そうですね。僕自身やっぱり久しぶりに書けて楽しいですね。
あの
ね。
ほうほうほう。
あのストーリーの中身なんですけど、
はいはい、
やっぱもう相手の、敵側の本拠地に乗り込んでるっていうわけなんですけど、はい、敵側クローズアップもやっぱでかいじゃないですか今回も。
そうですね。というか逆にちょっと味方側のキャラクターが多すぎる分、敵側のキャラクターは一人一人が濃ゆく描かれてしまうという、
うん、
意外というか逆にまあ得をしているようなところもありまして、
うん、
うんうん、なんと何気にそれ言ってネタで受けたやつで言うと、82話 の、 あの見開きの最初の目次のところで、味方側こんだけのやつっていうのと敵側こんだけってやつあるんですけど、
あ、ね、
ワナジュがあの本音で多くねって言ってるんですよこいつあのよーく見てください皆さん、あのこのこうあの言ってますから多くねってこれ動くんですよ。さっき数えたら味方が50人ぐらいいるんですけど、敵が5人ぐらいしか名前なりすいないんですよ。
ねえ、いやー本当戦隊ものがあれですよ、5人で1人の怪人をやっつけるレベルじゃないですよ、もう50人で襲いかかってくるっていうネームのキャラクター
に対して若干メタ的発言に近いですよね、うん、
まあ向こうの方はあの増票とか含めると名前なしの人のやつで数は多いんですけど、
ね、まあ、それにしたって数字は本当に多いんですけど、
うん、
確かに、
うん、
で今回ただ敵さんたちも目立ちますし、
うん、
あの表紙私の中で勝手に四天王って呼んでるんですけれども、
まあ四天王的な、はい、
うん、ホルカさんとワーシュとあとコシーとあともう一人、あのアークデーモンの何でしたっけ名前、
あ、
名前が出てたんですね、アンクルホーンの、はい、あの世に、あ、この人たちが表紙なんだって思いましたけど、うん、
そうですね、活躍はまだの人が結構いるんですけど、うん、
あとサブタイトルに五王の名前が出るとは思いませんでした。
あ、でもこの間は、うん、一番盛り上がったのはあそこだろうなというふうな、
確かに、まあ、うん、だいぶこんだけしぶといやつだったんだって感じですね、ゴーさん、
うん、
そうですね、パワーキャラは何ですかね、タフネスで見せるような演出をしたかったっていうのもあって、
うんうん、
はい、
あ、そうですね、ちょっと脱線にはならないかな、あの、
はい、
松木信弘先生のルローニケンシンで、
うん、はい、
ルローニケンシンのあの雪城エニシ編ですね、最終章で、
はい、
クジラ並み兵庫というキャラクターがいまして、あの、
あ、ね、はいはいはい、
すごい巨漢 で、 で、ね、片腕をこう幕末の時代に剣士に切り落とされていて、
はい、
あの剣士として戦えなくなったのを、まあ、恨んで剣士に襲いかかってくるというキャラクターなんですけど、はい、松木先生がコミックスで、はい、本当は、クジラ並兵庫は、あの、ターミネーターみたいに、うん、もう、あの、何ですかね、攻撃しても攻撃しても、あの、どんどん迫ってくるみたいな、
うん、
逃げても逃げても、こう、追いかけてくるみたいな、そういう演出をしたかったというふうに書かれていたんです。
へ
ぇ、うん、で、ただ、まあ、その実際のストーリーでは、何ですかね、どうしてもこう、剣心相手に戦わざるを得ないし、クジラ並みというキャラクターが、その剣心とはちょっとバトル的にはすごい相性の悪いキャラクターで、
剣
心に結構あっさりとやられてしまうんですけど、
うん、
剣心をほぼ苦戦せずに倒してしまうんですけど、ただ、例えば佐野、剣心がどうしてもいない状態で、うん、佐野助とか弥彦が、
うん、
あの、クジラ並み兵庫と戦わなくていけない状況だったら、
うん、
あの、かなり面白い演出だったじゃないかと思うんですよね。
ですね、
まあ、うん。そうですね。佐野助弥彦だけじゃなくて、他の人たち、鬼屋番衆の人たちが総動員で、
あ、なるほど、
みんなで攻撃しても、クジラ並みがもうちっとも倒れてくれなくって、何を追い詰めてくるみたいな演出だったら、これ面白いだろうな、みたいなことを昔からこう、うん、ちょっと、なんか胸に思っていたことがありまして、
うん、はい、
で、まあ、それでちょっと今回やったようなところがありますね。
なるほど。ということで、まず、五王さんなんですけど、まあ、はい、ややさんとシュメイヤさんが止めようとして、まずこれ、まあ、払いのけるんですけど。
そうですね。
あの、個人的にここのシュメイヤさんのあの、この、筋肉が、脳が筋肉で保管されている、この表現、これ、
そうです。
どういう日本語なんですかこれ一体。
それまでこうずっと割と理知的な選手のベテラン選手の雰囲気を持ってきながら、うん、実はめちゃくちゃ筋肉マニアだった筋肉大好き子でしたみたいな、そういうこう悪を出せればみたいな。
なるほど。でここの時点で結構だいぶボロボロなんですけど、
うん、
その後芋餅さんとやり合ったと思ったら適当に芋餅さんぶん投げられて終わりまして、
はい、
その後ですか、うんと、ネルさんとウサミンさんの間に前に現れて、
なさそうな女の子たちがいる状態で、
ここで次の話に続くってなるんですけど、ここの時にもう五王さんの我々の前での悪役っぷりっていうか、もう非難五王たるや、もうすごかったですね。お前幼女二人に何しようと思ってんだ、死ねやこらぐらいの、あ、ごめんなさい、ちょっと言葉行き過ぎました、言葉行き過ぎました、はい、うん、ちょっとなんかね、うん、ちょっとひどい目にあってほしいなって思いましたねこの時にね。これだってちょっとやすごい絵面っすよねこれ。
そうですね、あれもひどい引きですね。
うん、うん、おっさん二人幼女二人っていうのがちょっと
あれが、あの最初からこう雷王さんあたりがこうドカーンというところにゴーがやってくるんだったら、うん、もうこれからバトルのか、うん、みたいな感じだけど、
うんうん、
あの女の子二人だったらちょっとこれどうすんのやばいじゃんみたいな空気になると思って、
うん、
いい引きだというそうですね。
なんかオープニングでつながりましたね。でここで、まあ、それは女の子2人涙ぐむわ、そりゃこんなおっさんがいきなり攻め込んできたら、
うん
うん、でまあそれに対してものすごく怒り狂う保護者さんがいまして、
はい、
いや、うん、
あの林道さんが座談会とか、うん、あとツイッターなんかでの林道さんが、うん、だんだんこうもうなんかなんかね、弟子たちに対するこう偏愛っぷりがこうすごい面白いので読んでて、
あ、でもなんか
あれを書いた時点では別にそこまでのこと考えてなかったんですけど、リンドさんが乗り抜いて
どっからか載せてきたのかって、はい、まあ、直接本人にも聞いたりなんだりしてますし、完璧じゃなくて弱点いっぱい持ってる設定にはしたいっていうふうには言ってて、おいおい設定ってか弱点、ね、あの弟子2人をちょっと寵愛しすぎてるところかとか、そんな感じだと思うんですけど、多分
そうですね、もう本当そういうところだと思います。
うんうん、でこっからロマンさんを、まあ、石使って閉じ込めまして、あとこの次、ね、ここ好きです、旅の扉の前のところに行こうとしたところで、
うん、
一緒にちょっとあの重力でちょっと縛り付けてやるって、これですね。
そうですね、
うん、
ちょっとエンさんの活躍の場とか本当どの辺で作ろうとみたいなことずっと考えていたんで、
はいはい、
うん、まあ、途中で割と思いついて、あ、これいけるやみたいな感じ。
ただこれででも潰れないからちょっとひどいなっていう感じはすごいしましたけれども。
そうですね、
うん、
なんかこうなんかたった4期でレビアット級の不沈を制御してるみたいなことを言ってましたけど、まあなんか実際の潜水艦のこう浮いたり沈んだりをこう制御している、なんですかね。うん、まあ、大体あれ圧縮空気で全部普通に制御してるはずなんですけど、
はいはい、
その時に動かしてる重量ってもう何十トンとか何百トンだと思うので、何百トンとか当たり前、そうです、何十トンなわけないですね。何百トンですね。だと思うので、まあ、よく思ったらなんかめちゃくちゃなことしてるなという感じ。
まあまあ、漫画ですか、漫画ですから。
漫画ですから。はい、
まあ、あれですよね、あの、ドラゴンボールのあの、10倍重力とか100倍重力とか、ああいうイメージですよね。まあ、なんとなくは。で、そこで、まあ、うん、ライオンさん来るけれども、ちょっと外れて爆破され、あとは部品に助けられたと、また逃げ出すということで。
そうですね。
どんだけしぶといねん、お前一体って感じなんですけど。
そうですね。
うん、
だんだんあの時ってこう、ゴーが結構ノリノリになってて、
うん、
あの自分でも、その、どんどん強敵が目の前に現れて、
はい。
ことが、ゴー的にも楽しくって、
うん、
多分あそこでこう雷王さんがこう一騎打ちを挑んで、その一騎打ち自体はやらせといた方が時間を稼げたんだろうなっていう、
うん、
後になってちょっと思ったんですけど、
うん、
まあ、慌てて生き埋めにしたりせず、しばらく戦っていた方が良かったのではないかみたいな考え
はいはいはい、けど、まあ、マージンさんが我慢できないから爆発させちゃったんでしょ
う。あ、そうですね、うん、
まあ、マージンさん
は、ね、うん、我慢できなそうだなぜなぜ爆発するのか、そこにスイッチがあるからだみたいな、
うん、仕方がないですね、そしたら
仕方がない
ほんで次が、うん、真白さんの出番で、ここっすね。うん、ここ、天地雷鳴詞だけど、コンっていうのが割と意外ではあったんですが。
ですね。それはなんか、あの、応募してきたときに、こう、うん、実際、こう、天地雷鳴詞だけど、ちょっとコン使いたいみたいなことが書いてあって、うんうんうん、まあ、もうそれはいいなと思って、ぜひ、コンを使わせようという考えは、うん、どっかで使わせようという考えはあった
んで、はいはいはい、
まあ、あそこで出てくるとはという
。うん、なるほど。うん、そんで、その後、ゆるうるさん。
うん、
満を持しての登場というか、さすがというか、なんというか、今までこれだけ碁を足止めできたかったのに、ゆるゆるさんはやっぱ足止めできるんだなって感じが、実力の差はっきり出ますよね、ここ。さっきで言うと、あ、クジラナミさんの前に、剣心登場みたいな感じでして。
確かにそうです、
ね、うん。いや
ー、個人格格のキャラクターということで。
うん、うん。あと、ここで、かげろう姉さん何やってるんじゃっていうところも、まだ、いろいろ話題にはなりましたが。
あ、そうですね。
うん。
救いの間の出という名言が生まれたとか生まれないとか。
結局、別な、襲われる相手が変わっただけじゃないですか、それが生まれちゃった。
そうですね。
うん。
いやー、まあ、よくよく考えたら、まあ、かげろう姉さんからすると、あの場はあれはあれで、こう、よりどり緑な感じだと思うので。
ちょっとあの、避難、すいません、すいません、また林道さん怒るからやめましょうよ、そういうことやめ
まして。先ほど姉さんと林道さんは割とキャラ被るなと思いながら書いているところはあるんですよね。というか、林道さんのキャラ付けが面倒見のいい影の姉さんみたいなイメージで書いているところがあって。
はぁ、はい。
まあ、多少こう、差はつけてるんですけど。実はちゃんと倫理観、正しい倫理観を持ってるのが林道さんで、まあそうじゃないのが影の姉さんっていう。
だいぶ危険じゃないですか、まあ。まあ、その辺が影の姉さんの魅力なんで、あの否定はしないんですけれども、うん。おとなしくなったらこの人じゃないですからね、影の姉さんは。うん、
だんだんこうアバンギャルドっぷりがひどくなってる感じがするんですけど。
はい。はい。ということで、ゴーさんいろいろ頑張って書き、まず、一とまずここで、ちょっと退散成功っていう感じで、
うん、
まあ途中、冒険者の皆さん、まあいろいろ犠牲者出なくて本当よかったんで、これ見てると思いますけど。いやー、まさか、まさか先生、応募者キャラから死人出さないよねって思ったらずーっと見てたんですけど、まあ、よかった、やんなくってって感じで。うん
まあなんかこうね、こうライオンさんとかこう、うん、割と死にたがりっぽいキャラクターみたいなキャラ付けの人もこういるので、
うん、いやあのほら漫画家さんによってはあの応募者キャラでも簡単に殺す人とかいるじゃないですか、うん、
あ
某有名なやつで応募者キャラを1ページで3個まで殺した人とかいますし、うんまさか先生はそういうことしないよなって思いながら読んでましたけどね、この辺は。
まあ、あれだけキャラ立てすればそうそうはないと思って。うん、あなんかガンムとかでもやっあったんですよね、ラストオーダーの時に。
うん、
応募したキャラクターを、うん、まあ、岸野先生がすごいクリーンアップしてかっこいいキャラクターにして、出てきたんですけど、
うん
うん、あの、うん、エイリーさんに確か、バシバシ殺されたりしてました。
まあ、あれはあの世界観だと逆に、あの、殺されるために応募したっていう人も、まあ、何人かいるとは思いますけど。
そうですね。悔なしって感じだと思いますけど。
うん。
うん、
まあ、ここで、あと、五王さん終わりまして、本格的に、まあ、ちょっと乱戦始まりますけれども。
うんうんうん、
ドワラジー。
次。すごい意外だ。第84話ですか。うん、
はい。
これすでにあの表紙からして違う漫画になってるんですけど。今回
蒼天のソーラですって書いてたのはそこじゃなかったかな。
うん、あいやあキムさんキムがちゃんとあの左下にソーラだよってちゃんと言ってますけど。うん
はい、言ってますね。
この
じゃない今回、
うん。このネタどの辺から前から仕込んでたんですかこれ。
いやもうあの。募集して集まり始めたときに、
うん、
なんですかね、 アイドルっぽい外見の人はそれなりにいましたし、
うん、はいはい。
ですよ、DYK48 の方々がですね、ものすごい応募してくれてて。うんうん、
そうなんですね。
あの、本当。
いや、あの、うん、そうですよね、ここ結束高いな、知ってる人いなきゃいけないけど、DWK48 ってドワコ48って呼ぶやつで、
うん、まあ、DWK だ。
うん、毎月2のつくドワコ集会とかで、まあ、あの、組んで活動とかしてる人たちなんですが、あの辺が結構アスコンとかいろんなところに応募されてるんですよね。
そうなんですよ。
今回で言うと、ユイリーヤさんとムーさんですか。うん、
はい。
いや、あの、プレイヤーイベントとかもね、やっぱしょっちゅうやってらっしゃる部分もあって、
うん、
あれですよね。あの、すごく私もほら、自分もドワーフなんですけど、
はい。
ドワーフのその何、やっぱ結束が固いみたいな部分っていうのは、こういうところにも出てきてるのがあると思いますけどね。
うん。
うん
うん、
そうですね。あの、30人のあの選手団の時も、
はい。
あの方が、
いましたね、一人。
ちょっと名前もド忘れしてるな。
うん、
ハルルさんだ。ハルルさん
が、ね、はいはい、
あの、応募してくれていて、うん、まあ、その時も普通に美味しいなと思って採用させてもらったんですけど、
うんうん、はい。
まあ、なんですかね、なんですかね、確かドワーフ女が今回の募集枠の中で一番こう、応募数が少なかったんですよ。
ほうほうほう、
性別では。
で、
そんな中に、DWK48 の人たちがめちゃくちゃ入ってるから、何割だったかな、もう。相当な割合をこう48の方々が占めていて、
まあこれは何だろう、ドワオとドワコに共通して言えるところなんですけど、ドワオとドワコを選ぶ人って自キャラ愛が強いのと結束強いのと、
そうですね、
何だろう、個人的にこれ思いないですけど、ゆるゲームは少ないんですよ、
う
ん、ああ。
必ず長くやってるか、やり込んでるか、どっちかをしてるっていう、私の中のイメージですね。ドワコクとドワオは。
それはちょっとありますね。
うん、まあ、いろいろな楽しみ方してる方はいるんですけどね。
うん、
今回のドワコさん枠で言うと、この二人と、あと、ほとんどの人気づいてないでしょうけど、ソフラさんもドワコですので。
はい、
ああ、そうか。
うん。
ドワコなんですよ。
うん。絶対言わないと分かんないだろうと思って、今言ってみましたけれども。
もう、ソフラさんはライダー以外の何でもないってみんなこう思ってると思う。
まあ、あれはドワコの、うん。ライダーって言って大丈夫ですかね、ここにはっきり名前出して大丈夫ですか
ね。いいじゃないですかね。
どっかの別なの雑誌さんに怒られませんか、それ名前思いっきり出して。
大丈夫でしょ、
大丈夫
でしょ、
はい。大丈夫か、大丈夫ですか。
いいんじゃないかな。
まあ、うん、そうですね。はい。
でも、いや、ここのあれですよ、展開って、
うん、
やっぱ見開きですごかったですからね。
うん。
うん。
なんだろうな。
アイドルソングっていうのは、
うん、
まさかこんな風に持ってくると思いませんでしたし、いや、これがね、浮くんかなと思ったんですよ。
はいはい。
だからもう、これが、踊り子設定っていうのをうまく活かしてくるっていうのを、
うん。
おすごいびっくりしました、俺、これ。あ、ドラゴンクエストだなって思いました、本当に。
まあ、いける。ありですね、これ大丈夫ですね。
うん。
ただ、100人応募してくると、それがやっぱり数、アイドルっぽいの送ってくる人いるんですね、たくさん。
そうですね、まだまだいましたね、ほんと。あ、どっちかというと、DYK の人たちが多かったから、うん、これアイドルチームを作ろうと思って、
うん、
で、
はいはい、
逆に、その、他の種族からいろんな個性的なアイドル系の人たちも集めて、うん、チームを組んだ後に、ちょっと、そこに足りない要素を、こう、DYK の人たちから選ばせてもらおうみたいな感じなので、
は
い、まあちょっと、まあ逆にちょっと申し訳ないなみたいなところもあるんですけど。
うんうん、それでその歌がね、ジャスラックの許可もらってまでラブソング探して流しましたかね、ここで。
これ、本当に先生取られたんですね、これ。
ああ、そうですね、普通にちゃんとそういう、こういう時はやっぱり、あれですね、うん、編集さんがきちんと
手続きをした。だって、杉山先生に無許可でいけないですからね、これ。
そうですね。
あの、知ってる人は知ってるかもしれないですけど、杉山先生って、ジャスラックの前あたりの会長ですから。本気で怒らせてやばいですからね。
そうですね。中島には使わせるなとか言われてたんじゃないですもんね。
うん。 多分それなりの、まあ、大御所のところのはずですから。
うん、いや、まあ、あの、多分、あの、すごく、いいよぐらいの感じで言ってくれると思いますけどね。
うんうん、そうですね。結構なんか、うん、その辺はなんか結構、何ですかね、ノリはいい方ではあるんですけど。
お、面白いじゃないって言ってね、多分やってくれるんじゃないかと思いますし。
まあ、うん。まあ、ただ、筋は父さんとね、筋はって感じで。
う
ん。
う
ん、いやけどこれ、本当聞いたことない人いれば、まあ、出典はもともとはドラクエ2ですけれども、
そうです、ね、
これ本当いい曲なので普通になんか聴いてほしいですね。これ機会あったら皆さんも、
うん、
とてもじゃないけどここで流せないですけど、
うん、
そうです
ね、うん、いやぜひぜひこれはちょっと、うん、あの聴いていただきたいなと、うん、というか何ですかね、80年代の空気がふわーっと漂ってるあの感じ、
はいはいはいはい、
うん、まあちょっとあのね、新たなあのファンの皆さん、うん、ひょっとして知らないかもしれませんけど、
うん、そうですよね、若い方知らない人多いと思うんで、うん、
ラブソング探してっていうのは、うん、あのドラクエ10で言うとバージョンアップのメーター中に流れる曲ですね、
うん、はい、あ、はい、
うん、
うん、
いやあれが未だにこうずっと使われてみんな馴染んでるというのが本当すごいことですよね、
はい、うん、いやこれ名曲で、杉山先生やっぱりポップな曲も全然書いてた方なので、クラシックばっか聴いてるとあれって思うんですけど、
うん、
こういうのも書いてる方ですからね、
うん
う
ん、
そうですね、すごい仕事は手広いですよね杉山先生、
はいはいはい、
いろんなことしてらっしゃるんで、
うん、今でこそね、あのライフワークがドラゴンクエストと、
うん、
いうぐらいの、あね、豆田さんと毎年、うん、ね、山形のコンサート行ってますけど、
はいはいはい、行ってますけど、
うん、必ず山形にはあの杉山先生おいでになられるんですよ。
はい、そうなんですか。
うん、
はい、
なんか山形ずいぶんお気に入りのようで、
うん、
必ず私こちらには来るんですっつってね。
うん、
うん、今年もね、まめさん予定はしてますけど、
はい。
うん、うん、もう間もなくなんでちょっと雲行き怪しくならない方がいいかななんて思ってますけどね。
まあそうっすね、なんとか何かが沈静化してくれないかなって感じなんですけどね。そ
う
そ
うそう、なんで山形新しいホールでのコンサートですんでね、うん
う
ん、
はい、
そんなとこでラブソング探して聞けないですかね。
ああ流れないかな、
流れたらいいですね。
けど
クラシックの神の乙女はたまにアンコールとかでやってくれることがあるんですよ、ね、流れますけど、
はい、うん、ちょっとバイオリンとかでこれやるとどうなるんだろうなと聞いた聞いたはありますけど、うんうん、
でも全然合うと思いますけどね、ドラクエ今流しても合うくらいだから、
うんうん、
まあ、今年はあれだな、山形のやつは、うん、ドラクエ3ですからね、
うん、
うわーすげ
え。なかなかないかもしれないけどね、
うん、はい、
はい、でこの驚きは、うん、このラブソングを探して、アイドル展開で、
はいはい、
終わらずですわ、
はい、
先生これ何だ次のこの展開は。
さっきまでアイドルでなんかね、そういうアイドルプロデュースゲームみたいになってましたけど、なんかここで変わりましたね、うん、いやまあ素晴らしい回だったんですけど、まあ、途中でガバイビームとかあとカゲロウシュウの皆さんを挟みまして、
はいはい、
ごめんなさい、ちょっと次行きますか、
うん、
あ、ここケルチ、この表紙も好きだな、この銃を構えた人たちの4人衆、
あ、うんうん、
これも、はい、これも好きなんですよね、これ、
うん、これ
ガリクソンさんいい表情してるわ本当に。
先生あの前回のなんですか、ドアラジの生放送スペシャルの時にも、
はいはい、
生でチラッとお聞きしたんですけど、
はい、
ほらオープニングのモンハンの話って実はここにかかってくるんですけど、先生ここのその、うん、なんですかガンナーって別にモンハンを意識したわけではないんですか。
あ、それについては別にモンハンではないですね。
すげえなんかヘビーボーガンの固定砲台臭さを感じたんですけど。
まあまあ、そうね、うん、持ち方はかなりヘビーボーガンっぽいですけど、ね、
なんか腰で支えてましたよね、あの、うん、なんていうかマウントが、
うん
うんうん、そうですね、ちょっと持ち方が何ですかね、ダンエーガンダムのビームライフルに近いのかな、横にグリップが出るような感じで。
ああ、はいはい、
うん、
いや、あのガンマンの応募の人はやっぱり結構いたんですよ、はい、
あ
そうね、ダンがやっぱり昔から人気がありましたからね、うん、ガンマンやりたいという人はもう本当多くって、
いやー、ね、
まあその中から何人か登場していただいたという感じなんですけど、
うん、昔からここに限らずプレイヤーの中でいますもんね、銃と銃を待っているっていう風な意見は。
そうですね、
あの、はい、うんうん、
遠距離プッチはやっぱり難しいんですよね、ゲームだとすると。
はい、はい、
でもいや自由な発想っていうのが活かせるのもね、
うん、
うん、あの魔法陣貫いていくっていうのはあれ相変わらずし、はいはいはい、さらになんか、うん、なんかあの、うん、なんで出力上げるために何かしてるみたいな感じですごく強いじゃないですか。
はいはい、
はい、
あれはとてもいいですよ、かっこいいもん、うん、あれ。
はいはい、
うん、
あの万物ルテンの杖をこう選んでくるところがとても面白くって
うん、
ああなるほど、これはかなりなんていうんですかね、うん、いわゆるこう、まあ、ライトボーガンかヘビーボーガンかって言われると、まあ、ヘビーの方だよな、はい、どう考えてもあの長物だと思うので、
うん、
あれはしかも狙撃銃じゃなくってあれですね、あ、いや対物狙撃銃ですかね、
なるほど、
アンチマテリアルライフルですよね、
うんうんうん、なるほどなるほど、
一番ごつい銃のタイプ、
はい、
うーんまあかなりその辺を意識して書かれてる感はすごく強かったですね。
そうですね、
そうですね、いろいろこう銃は銃でもパッなんかなんですかね、やっぱり使い方がみんな違うから、
うん、
そうですね、うん、違う銃をか違うガンマン違うタイプのガンマンを書いたっていう感じですね。
はいはい、いやー記憶来てます、二丁拳銃とタクとカラクリみたい機構銃とあとバスターランチャーですからね。
そうですね。
でちょっと戻ってきてこっからが主人公交代したんですかね、この辺あたりからね、なんか
交代してましたね、
うん、主人公交代したのとテレ朝の日曜日かなって感じがなんか出てきたんですけど、この辺からはいやこれもあのこれ確認したかったんですけど、
はいはい、
まあ、ここから青木さんが無双を始めるわけなんですが、
そう始めちゃいましたね
先生って青木さんの同人作品とかってご存知です？
ですね、ネットでそのツイッターなんかからちょっと辿って、
うん、
ああ書いてらっしゃるなということは知ってるんですけど、
うん、
なんかもう本まで手に入れられたらなと思ったんですけど、ちょっとそこまでできなくて、
はい、
体格なかったのかな、ちょっと本が手に入らなかったんですけど、うん、まあそこまで読んで書けたらと思ったんですけど、ちょっとそこまでできずに、うん、まあある程度ちょっとこっち側でこう勝手にこう、うん、青海のせいかこれ大丈夫なのかなとか、こうそのネットでこう拾える分は拾いつつ、
うん、
本当に大丈夫かしらとか思いつつやってた感じですね。
うん、青木さん曰く拾われすぎたぐらいになってましたけど、なんか反応が
ああそうですかね、
いや書いてるんですよね、結局こういう展開というか、私あの思い出したんですけど、あのアオックさんって3年ぐらい前に多分コミケで出会ってるんですよね、私リアルで。
マジですか
その時は連れで行った人が青木さんの大ファンだったんで、そこでその人がまあその連れの人は奥さんと思いっきり話し、あ、この人同人の方で有名な方なんだなって思ってて、あのツイッターとかで見たの青木さん人形、そういえばあれ、
あ、見たことある、
売り場のところでそういえば飾ってたなって今頃になって情報を思い出して、うん、あの時本買っとけばよかったなってものすごく思ってるんですけれども、
あ、なるほど、
すいませんね、本当にこうなると思わず、あの時割と通り過ぎちゃったんだ割と通り過ぎたんですよ、すっげー後悔してます今名刺かなんか置いてきたっけかな、あの時どうだっけな、置いてかなかったような気もする、
わ、
まあいや、すいません、戻ります。
世の中狭いですね、すごいな、
狭いのもあるなって。あとここから影老衆さんと、あとはこの影老衆さんも結構やっぱり忍者っぽいっていうか、こういう侍っぽい人たちが集団できたって感じです
かね。そうですね、この、うん、やっぱり忍者系の応募はかなり多かったので、
はい、
あの、まあ、どうせ出すんだったら単体のチーム、まあ、それはそれで楽しかったと思うんですけど、
うん、
まあ、やっぱりこう既存のキャラクターに紐付けた方がなんですか、ね、盛り上がると思って、
うん、
まあ、なんか急にこうかげろうお姉さんにオニア版がいるという設定が生えて、で、
生えたと。
まあ、あれですね、 なんかこう、だんだんカギロ姉さんのお家というのが得体の知れないものになってる感じはしますけど、どんな、どんだけすごいんだよって感じになってますけど。
一応、名家なんですかね。
名家だし、大きなお家、お家ではあると思うんですけど。
結構なお嬢、お嬢様で跡取りを放棄して自由に生きてる人みたいな感じでしたよね。
まあそんな感じですよね。でもなんか、影の姉さんのお目付け役だけで、あんだけのこう、メンバーをこう、揃えてるという時点で、なんかよく思ったらすごくねって感じで。
どんだけの戦
力かなとか、
うん。どんだけの戦力なんだよって感じしますよね、これ。
そうですね。まあ多分まあ、鬼山の中でも絶対すごい癖物揃いだと思うんですけど、選ばれたのは。
まあ、それはすみません、カゲロウ姉さんの下につくのにくせ者以外ちょっと無理です、ちょっとすみませんごめんなさいって感じですけど、うん、絶対タカさんあたり言いたくなってると思うんだよな、結構な頻度
で。絶対タカさんが被害者でカゲロウ氏被害者の会っていう
被害者の会
はい、うん、そんな立ち回りだと思います、うん、
でこっからウリポさんとアオクさんがもうソーラとか完全にもう無視しまして、過去話、
はい、
てかすごいですねこれ応募キャラなのに過去話が出てくると思って勇気出てきて、いや多分これも実際で出してるやつですね。アオミも実際あのアオクさんが連れてるホイミスライムやつの衣装そのまんまですし、はい、うん、まあ、いい話だなと思って見ていたらの魔装展開ですか、
うん、
これすごい見開く、これすげえっすねこれドルセリンチャージ魔装展開、はい、
まあ、こうなんだかね、戦隊もので応募してきた人が多かったので、うん、
ま
あ、この戦隊1チーム作らずばなるまいみたいな感じでこう、
はい、
戦隊チームを作ってるんです、作ったんですけど、
うん、はい、
その中でも青木さんだけ変身前と後の姿を両方
受
け
てい
たんですよね、
うん、はい、
なので、これも変身シーンそのものを作ろうと思ってて、
うんうん、
まあ、どういう風に出そうかというのは結構最初はまだ未定の部分も多かったんですけど、最初の方から青木さんって顔出しはしてるんですよ、
はい、はい、
レビアとレビアルデンに乗る前から、
うん、はい、
でもその時から結構今内さんと対比して、あの天真爛漫でイケイケな今持ちさんと、まあ、どっちかというとこう、はい、あの引っ込み思案そうな青木さんみたいな感じでこう、うん、
はい、
対比しておいて、
うん、
まあ、どっかでこう活躍する回が来そうな雰囲気をこう作っておこうと思って、その辺からこう下準備を始めていた感じだったんですけど、
うん、
まあ、でもそれにしたって何ですかね、うん、戦隊もので変身シーンを作ろうという計画、うん、あの考えが最初からあったりとか、うん、
はい、
あとまあ後々出すまあ、ドルセリオンなんかを、
うん、
インパクトを持って出すために、
うん、
なんですかね、その前のためとして一個エピソードいるなみたいなことをいろいろ兼ね合わせてると、
うん、
なんかすっごい青木さんのこうなんですかね、エピソードが丸々一本できてしまって、
うん、
まあ、そういうこともあってなんかこう急にこう一話青木さんが主人公の回みたいなのが出来上がった感じですね、
うん
うん、
本当に主人公になっちゃってるんですよね、ここ。
そうですね、
おかげで本来の主人公この話で1コマしか出てないんですけど、どうするんですかこれ一体あ、いつの間にかワンシと戦ってるようになってるんですけど、これが、はい、あの終わってるんですよ1コマで。
そうですね、一応こうですね、ソーラと対比して、まあ、うん、いろんなタイプの主人公がいるんだよ、うん、みたいな風な描き方ですね、
はい、
ソーラはもうなんですか、うん、天然系で自然に主人公ムーブができる、
はい、
なんですけど、アワックさんはいろいろ考えて悩んでしまうところもあるけど、
はい、
でもそれはそれでちゃんと主人公の特質なんだみたいな感じで描ければという、
うん、
まあそうですね、一応こう対比のこう材料としてソーラを使っている感じなんです
ね。はい、なるほど。あとあ
これ先生合体ロボで出たじゃないですか。
はい、はい、
あのドルボードがあの合体するっていうのはもうまあ多分まあそれはまあまああのなんですか、
うん、
あのメカメカしいものって言ったらもうドルバイクはじめとしてね、うん、ドルボードを使うのがまあ自然な流れかもしれないですけど、うん、俺あのねあの戦隊ものの、
うん、
あのロボットって、
う
なんか、はい、ほら、おかしな乗り物みたいなのが、
うんうん、
どうやったら、うん、腕になるんだよって思ったら、結局そのままくっついたみたいなのも結構多いじゃないですか。
うん、はいはい。
だから要は、左右アシンメトリーな感じのロボット、うん、
はい。
で、別に格好悪くないなと思ってたって、戦隊ものの、擦り込みなんですよね。
はい。
多分。
はい、
そのせいで、うん、あ、なんや、ここめっちゃかっこいいなって。バンダイで、
うん、
スーパーミニプラ出してくれないかなと思って
。ミニプラいいですよね。
どの許可いりますかね。
あ、いろい
ろ。波動とか各方面に。モーションは超合金よりミニプラの方がいいんですよね。
持ってないですか、
はい、先生、よくご存知だ。
そのまま乗ってくるとは思わなかった
んですよ、今。うちの息子がね、それこそ幼稚園の頃って、実は作ったんですよ。うん、
はい。
ミニプラで。うん、
はい。
よく関節が動いてね、先生の劇中で、うん、ポージングしてるやつとかね、作れます、
ね。
ああ、
うん。どうすかね。これ作る人作んないですかね、本当に。
う
ん、
ミニプラ買って改造しましょうよ、フルスクラッチ。
ミニプラとか、あとは、なんか多分ドアラジ界隈で、
いましたよね。
模型が得意な人と、うん、3D モデリングが得意な人いますよ、
ね。いましたよね。
うん。さらに言うと、段ボールでもいいですよね。
本当にどのせいでできるのかな。ちょっと立体のクリアランスは結構無理やりなところがいろいろあるので。
まあ、無理か、うん。
全部の、ね、全部ドアラジあんた出てるじゃないか。まあ、そのキャスティングは私がしてるんですけど。
うん、どれか一つぐらいね、うん、あってもいいかなってちょっと勝手に思っただけですけど、
で先生で、うん、これが、15巻最終で、ロボになるところにまで行って、うん、あれちなみに大爆笑しましたからね俺
これコミックだと削られるんですけど V ジャンプで乗ってる場合だと煽りが入るわけなんですけど、これ、一番最後に、蒼天のソーラですって書いてあるんです、
ね。蒼天のソーラです。
で、いや、で、なんですか、今、その V ジャンプでのウェブ連載の方になるであろう、次の1話になんですけど、
はい、
最初に蒼天のソーラってタイトル入らないじゃないですか。
はい。そうですね。
これは、だいぶ、悪乗りした人は誰かいるなんだって感じなんです
けど、ね、いやまあ僕ですけど
まああなたですけど
まあちょっと、ね、
すごいですね
驚きですよ、うん、本当に、
うんうん、数ヶ月前からずっとこれがやりたくてこう準備していたような
何ヶ月貯めてるんですかこのネタ
ね、ペリオン合体シークエンス
一番最初のさ、うん、先生に質問したその、うん、100人舞台の構想っていうのが、うん我々のドアラジ登場していただいて、うん、もうはるか2年ちょっと前ぐらいにその話聞いたじゃないですか。
うん、そうですね。
ってことは、もう100人舞台の中盤前後あたりからは、もうここの構想してたってことですよね、先生。
そうですね、戦隊チーム作ろうっていうのを決めたあたりから、
うん、
じゃあ、なんですかね、いつも決めたんだっけなんか、ドルボード、うん、ロボットできるなぁ、みたいなこと。
先生、合体シーケンスとか、録画して何回も見たでしょ、
うん、合体シーケンスですか
戦隊、うん、スーパー戦隊のロボットとか、
うん。いや、だって子供の頃おもちゃ持ってましたからね。
まあ、
いや
ースーパー戦隊とか、このバイクが巨大化するって爆心側ですよね。
あれブライガーじゃなかったでしたっけ
バクシンガーの方かな
バクシンガーも同じことやるのか、まあはい、ブライシンクロトロンなんですか、うん、いるんだと、
うん
うん、今は懐かしいあれですよ、うん、私のポッドキャストの原点のあれですよロボットオークあたりにもちょっと話してま、
うん、
まあそう
なんですよ、うん、いや気合入ってんなここ
です
よこれ専門のデザイナーさんかなんかこのドルブレイブって書いたんですか俺
あそうですそうそうそうロゴはデザイナーさんに作っていただいて、うんうんはい、まだまだ。
割と細かい描写っていうのをちょっともう一回私はコミック見ないとあれですけど、う
ん、はい。
あれですよ。おそらくこれ本当に無理のない合体になってると思うんですよ。
そうですね。ドルバイクの中に足が収納できるかどうか、ちょっと怪しいんですけど。
うん。うん
うん、まあ、プラモだと取り外しですよね。
まあまあ。
かもしれませんね。ひょっとしたら、 本当はつま先の足首から先はもうちょっと小さくしないと入らないかもしれないんですけど、
うん、
まあ無理やり収めたという感じにしてますね、うん、
はい、
いやーここね周りノリノリなのにねエストリスだけは突っ込んで身入れてるんですよねここで正気で、はい、
正気でしたね
これ、うん、よく見るとゆるる目が輝いてますからね、
そうですね男の子ですからね
あとなんか気になる人困るんだけど私なるって言ってましたけど彼女は、
はい、
あれカリさんでしたっけ、
あとあとカイリさんです
ね、ですよね、
はいはい、
あの、はい、そういうなんか追加戦隊制度みたいなのあるってことですか？
でもいや、まあ、ドルセリオになると言ってるのであ
、そうか、
これよく見ると飛ばしがちなんですけど、これあのブレイブになりたいって言ってるんじゃなくてドルセリオになるって言ってるんですよ
そうそうそうそうなんですよ、
どういうこと
お前お教師匠に改造されたいのかっていうレベルですよ、ね、これよし、
あれです、あの、
うん、
ポニョ人間なるみたいな感じでこうなんか子供心にこう素直な気持ちが出てしまったという、
素直になるのと怒られそうですけど、この頃からカイリーさん漢字忘れてますよね、ひらがなしか喋れなくなってますよね、
語彙力がなくなってます、
あのビッグバンあたりからひらがなしか喋れなくなってますから、多分会議
さん。そうビッグバンだ。あれもひらがなで書きました。
なるほどね。はい。
すごいっすよね。ここの缶が途中での追加装備も番組後半の半年くらい経ったところかなという感じですし。
うん、いやいやあの程度の追加装備はあれですよ。5、60目くらいからもう来ますよ、うん、最近の装備。
作るんだ。
いや中盤はもう2号ロボが出てきてる感じじゃないですかね、
2号ロボ
そうっすか、
でこう年末のこうクリスマス商戦に向けてこう、
うん、1
万円オーバーのビッグ商品が出て、
なるほど、
そしてこう終わるみたいな、
なんかまあ正直この裏話をですね、
うん、
聞きたかったんですよ、で正直まんめさんも私もですよ、
はい、
もうこの中島勇気の周りにあの、
うん、
暴走魔法陣を引いたの誰だって俺は思ってたんですけど、
はい、
別に暴走もしてなかったみたいな感じでしたね
正常運転の範囲ですかね、
その感じでしたね、
まあ分かんない、もっとやれと思いつつ冷静な自分はこれよくネーム通ったなって思ってます、
ね、本当ですね
大丈夫ですか、あの堀井さんからメール来たり電話来たりしてないですよね、大丈夫ですよね、
あ、まあ、一応こう机にさんの方にもちゃんとネームをチェックしてもらっているし
通
ったんだ、現時点ではこうなんですかね、特にツッコミは入っていないので
堀井さん、うん、いいんじゃないっつってね、
うん、
うん、
まあ、その
面白いからいいんじゃないっつって。
そのノリで言ってくれるっていう話ですけど、いや、ここまでやられるとな、なんか、普通こういう、なんて言うんですかね、あの、ものがロボット化したりとか、キャラをいじるっていうのを、普通の公式の漫画があって、同人誌でなんかこれをいじりたいっていうのをやるのは、割とたまに見るんですけど、
ああ、まあそうですね、う
ん。公式でやるとは思いませんでした。
まあ、確かに、でもまあ、確かにそう、同人の話が出てきましたけど、まあ、書いてる時の感覚としては、同人的な感じはちょっとあるかもしれないですね。もう終わりにしてもいいじゃん、みたいな。
まあ、面白いから大丈夫です、大丈夫です。
はい、
非常に楽しませていただきました。
はい、そんな
結構ね、
そんなこんなで、15巻プラスアルファまでのお尻まで、一応おしゃべりさせてもらいましたよ。
はい。
はい。
はい、
はい、
いやいろんな人出てきてこれでまだ100人できてないんですよね、
うん、そうですね、あと10人くらい多分顔が出てない人がいますし、
うん、
まあ、これからまあいろいろこう活躍をする人たちもまあいるはずなので、
うんうん、そうなんですよ ね、
ですね、
まだちょっと絵しか出てないけど名前がちゃんと出てないっていう方もやっぱ早く自分なのか分からせてくれって人もいると思いますし、
うん、あ、まあそうですね、うん、そうそうそうそう、うん、特に小さくしか書いてない人とか、これ本当俺なのかどうなのかみたいな、
うん、
はい、そしたら
どうなっていくことやら、
はい、エンディングの方でまた直接のダイレクトマーケティングの方、 お願いしたいと思いますので。
はい。
はい。じゃあ、今日は、マーメタさん、中島先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。蒼天の空15巻、オーディオコメンタリーの回でございました。
ああ、そうです。はい。オーディオコメンタリーと思ってどうか、3つ片手にお聞きください。
はい。はい、友達。エンディングでございます。
はい。
はい、お二人ありがとうございました。お疲れ様でした。
ありがとうございました。
いや、はい、楽しいお話聞けましたわ。
うん、
はい、いいんじゃない今日のなんかこの企画って。
ですね。
なんか ネタバレを気にすることなくガンガン喋れるっすよね。
いやー、
そうですね。
リミッター外れた気分でさ、もう本当に。
いや、でも、そうですね。豆田さんたち的には本当そうですよね。
はい。
なんかこう、いろいろこう、本当は知ってる話をたくさんこう、ストックしてあるのに、まあ、うん、あえてそれから、あの違う話題を話さなくちゃいけなかったわけで、今まで。
いや、まあ、
確かにこの流れもいいっちゃいいですね。
まあ、今までの先生の裏話聞けたの、本当に貴重なご意見だったんですけど、
うん、
一回やってみたかったのはずっとありましたね。
はい、いや、あのなんか、ですよね、マメさんって一回作戦会議した時もね、こんな感じでいこうかって言ったら、うん、これが面白そうだなと思いましたんでね。
はい。はい、
うん、ちょっと、あの、これも定期的に してみたいですね。
面白いと思います、
ね。うん。はい。うんうんうん、はい。というわけで、中島先生、まあ、エンディングの お約束の、15巻のダイレクトマーケティングを、改めてよろしくお願いします。
はい、はい。今回もというよりは、今回はちょっと、あの、発売後のダイレクトマーケティングになるわけなんですけど、ちょっと、ツイッター、4月3日に、蒼天の空15巻が発売されております。
はい。
まあ、ひょっとしたら、まあ、これを聞いてくださってる方は、今日結構な方がもう買ってくださってるかもしれませんけども、
はい。はい。
まだの方は。
読んでない方は聞くなっていうオープニングに言いましたからね。
すでに、まあ、読んでないで聞いてる声かなりやばいと思うんですけどね。
そうですね。ってる、まあ、ですけど、まあ、もしまだの方がいらっしゃったら、まあ、ぜひぜひ、聞いていただけたら、まあ、今回は本当、あの、オーディオコメンタリー的な、あの、感じで、ぜひ、あの、単行本片手に、聞いていただけると、いろいろ面白いと思うので、う
ん、はい。
そうですね。そっちの楽しみ方の方が、今回本当、主でしたね。
はい。
それと、15巻に、毎回のごとく、ですけど、おまけの仕草書をつけていただいていまして、
はいはい、
今回は、仕草拳を掲げるというのになっております。
はい、
で、今回はあの何ですかね、武器を掲げたりする仕草って似たような仕草ってちょっとあったんですけど、
うん、
今回は途中の、はい、あの何ですかね、じんわりこう動き方が結構特徴的な仕草でして、
はい、
途中の表情とか動きなんかが。いろんな、なんですかね、応用が効くんではないかなとちょっと思いますね。
うん、そうですね。
ぜひぜひ、こう、あの、見て試していただけると面白いかなと思います。
ちょうどさ、あの、先生、あの、あれじゃないですか、アストルティア、プリンセス、プリンスコンテストやったじゃないですか、ちょうど。
はい。
はいはいはい。
こういうのって写真映えしそうですよね、この仕草。
ああ、そうですね。
ああ。なので。
拳を掲げるで、これで。いや、いい表情してますしね。
うん、
この角度とか、
うん。
味のある顔してますよね、うん。
そうなんだよね。ああいう写真撮られる人ってなんか、あの、途中の動きとかを、
はいはい。
利用したりするんですよね、
はいはい。すごいタイミング切り取ったりしてるやつありますよね。
うん、まあ、その辺すごいし、タイミングやってし、仕草そう使うのかっていうのは、カエルさんとかサブロックさんとかすごい工夫してますからね、本当に、ね。びっくりするような。
なので、この、あの、すごくこう、汎用性の高い仕草書もつきますので。
そうですね。
はい。ぜひ、コミックを読みの上で、コードを使っていただけるとありなんですね。先生もちろんですけど、全国書店。
はい。書店。あと電子書籍、それから、あれですね、うん、はい、あとジムで買えたりもするので、まあ、いろいろ、はい、あの手に入れやすい方法で、手に入れていただければと思います。
はい。
はい。
はい、というわけで皆様、改めて、蒼天の空15巻、ぜひお読みくださいませ。
お よろしくお願いします。
よろしくお願いします。番組へのお便り、青といえばスライムのコーナーへの投稿をお待ちしております。メールアドレスは、doareadio@gmail.com。こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などは、ツイッターで、ハッシュタグ、ドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
スマートフォン、ポッドキャストアプリ、並びに Spotify にて、オフラインでいつでもドアラジを持ち出せます。ゲームしながら、家事しながら、通勤通学のともに、ぜひドアラジを楽しんでください。バックナンバーもいっぱい。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャックレディオは毎週日曜配信です。それでは、今日も良いアストルティアライフを。お相手は DJ ケンタロスと、
マメタと、
蒼天のソーラの中島ゆうきでした。
またお会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。